こんにちは、イーサクです。このポッドキャストでは、日本語でいろいろなトピックについて話します。今日も日本語で考えましょう。今日のトピックは、言語だけでは足りないです。少し前に、私はある動画を見ました。ガールフレンドを下の名前で呼ぶというドッキリです。ドッキリというのはプランクのことです。ガールフレンドを下の名前、ファーストネームで呼ぶとみんなとても怒っていました。今はその理由がわかりますが、それを見たときはわかりませんでした。どうして彼女たちは怒っているのだろう。自分の名前でしょ?と思っていました。でもそれは、私がその文化を知らなかったからです。彼女たちが、下の名前を呼ばれて怒るのには理由があったんですね。彼らはガールフレンドのことをハニーとかベイビーとか呼びます。だから普通は名前で呼ばれないんですね。下の名前で呼ばれると友達みたいで嫌です。私は英語圏でデートをしたことがないので、どのタイミングでハニーと呼ぶようになるのかはわかりませんが。アメリカや英語を話す国に住んでいる人は、この話を聞いてこう思うかもしれません。そんなの普通のことだ、と。でもこれは日本語では違います。日本語では仲良くなったり、彼氏や彼女になるときに名前で呼ぶようになるからです。大抵それまではずっと上の名前、ファミリーネームで呼びます。例えばこんな感じです。彼らは最初は普通の友達でした。だからずっと上の名前を使っていました。でもデートをするようになってから下の名前を呼ぶようになりました。その時には下の名前で呼んでいい?と聞いたり、勇気を出して下の名前で呼んだりしました。実際にそういうシーンがドラマや恋愛のアニメであります。もちろん実際の生活でもあります。名前で呼ぶことは特別なんですね。だから日本語では下の名前で呼ぶことは、親密さ、インティマシーを表します。これは、英語とはかなり違いますね。英語では、最初から下の名前で呼ぶことが多いですから。もう一つ、面白いことがあります。日本では、たとえベストフレンドになっても、ずっとファミリーネームを使うことがあるということです。これはもしかしたらびっくりするかもしれませんね。例えば、中学の時の私の親友たちは、今でも私のことをファミリーネームで呼びます。 ファーストネームを使わないんですね。彼らは上の名前で私のことを呼びます。もし彼らが下の名前で呼んできたら、ちょっと気持ち悪いかもしれません。アークワードな感じがします。とても仲がいい友達なのに、上の名前を使います。こういうこともあるんですね。名前に関してはいろいろなパターンがあります。せっかくなので、ここで少し話しておきましょう。一番多いパターンは、最初は上の名前。仲良くなったら下の名前で呼ぶ。というものだと思います。最初は上の名前で呼んでいて、仲良くなってから下の名前で呼ぶというパターンですね。これは友達でも恋人でも同じです。また、フランクなコミュニティでは、最初からずっと下の名前で呼ぶところもあります。最初からずっと下の名前です。大抵はこのどちらかのパターンでしょう。時々こうではないこともありますが、日本ではこのどちらかが多いと思います。最初はファミリーネームで、仲良くなったらファーストネームを使う。あるいは最初からずっとファーストネームですね。時々、私の友達のように、ずっとファミリーネームを使う人もいますけどね。これは、学生の時からの友達に多い気がします。このように、名前を呼ぶというシンプルなことだけでも、文化、カルチャーがあります。どれだけ言語がうまくても、こういうことを知らないと、うまくコミュニケーションが取れないかもしれません。特に、私が見たドッキリのように、パートナーができた時に、パートナーを怒らせてしまうかもしれませんね。これは、トランスレーションするのも、とても難しいですね。ただの名前ですから。名前はトランスレーションできませんね。でも、このようなことはたくさんあると思います。言語を学ぶことは、世界に対してもう一つの新しい窓を持つことだ。という言葉があります。中国の言葉らしいです。言語を学ぶことは、ただボキャブラリーを学ぶことではありません。新しい考え方や、新しいものの見方、パースペクティブも学びます。それは、私たちの考え方を変え、もっと賢くしてくれます。こういうことを学ぶことも、言語を学ぶ楽しさの一つですよね。はい、今日は言語と文化について話してきました。あなたは日本の文化について何か驚いたことはありますか？あなたの文化とどう違いますか？ぜひ教えてください。このポッドキャストには、ボキャブラリーのリストやトランスクリプトがあります。もしよかったらチェックしてください。では、聞いてくれてありがとうございました。 また次回のポッドキャストでお会いしましょう。